いろんなことについて詳しいですけれども、まずは先生に最初40分からまあ50分でも1時間でもいいですがお話しいただいた後、自由に皆さん日頃疑問に思っていることをご質問してください。どれだけ引き出せるかどうかは皆さん の問題意識の高さでございます。ではそういうことで早速ですが小林恒夫先生に、お話をいただきたいと思います。じゃあよろしくお願いします。
こんにちは。話の都合上この山本宝の山本会のこれからちょっと話していこうかと思います。がんの話は非常に、混乱しているというかみんな訳がわからない恐ろしいものだとかそういうことで魔物扱いしているために非常に混沌としているんですね。混沌としているけど実際は非常に簡単なんですけども医者とか学者の頭がちょっと混沌としているものですから、皆様が理解するには非常に、訳がわからなくなってしまっていると。そしていろんな問題で多くの問題が山積みになってしまったということであります。基本的にはがんは生活習慣病でできるというふうになっているし、そして医学部なんかではがんは発がん因子、促進子、感染因子3つの因子があってがんができると、そういうふうには教育というか教えているんです。しかし医学部出て普通の医者になるとみんながんの原因不明説に変わっちゃうんです。そして手術放射線制がん剤とかね、そういうちょっと統制医療だね、そういう中に引っかかっちゃってると。しかし、ちょっとさっき話が免疫の私の2級先輩の共同の本庄ってやつが免疫チェックポイント治療とかいうことで1人分が3500万の治療開発した人たちがいますけど、それがようやく今東大だあるいはがんセンターにも徐々に認識されて、そして免疫治療も非常に重要だなと、制がん剤でどうもよく効くなということで今医者とか学者の頭は今少しずつ変わりつつあるという一般の医者の現状です。しかしもともと言えばこのがんというのはこの山本会の資料に沿っていきますと、この一番最初に書いてあるやつはチャイナプロジェクトと言いましてね、コーネル大学のキャンベル先生が取ったやつデータですけれども、これは1970年代の胃がん患者が胃がんの多いところ少ないところ、それが全く中国人が遺伝子が別々なんではなくて地域病、その地で生まれてその地域で死んでいくからどうしても食生活習慣がもろに現れてるんですよと、がんは地域病だということを一応世界に紹介した、このキャンベル先生のデータですね。まあ私まだ20代でしたがよく一人でこのキャンベル先生の部屋を訪ねましたね。先生、単なるどこに胃がんが多いかどこに胃がんが少ないとかそんなことをやったって面白みないじゃないかと、そのがんが多いところをがんを減らしたということを一緒にやりませんかと言ったら、ああ面白いなとか言って、その回一緒にやりましょうという話で縁が切れちゃって40年ぶりにこの前つながりまして、あ僕のまだ僕髪が変わらないですからこちらの患者さんの関係で堀さんっていうのが時々来てたんですけども、奥さんに「お子さんですか?」って言われちゃって「お子さんだよ、お子さんはねえだろ」と私が現実だと言うんだけど、まあおべんちゃら含めてちょっと。お子さんですか、ひどいではないかということで、まあ、髪の毛が変わらないし対して、ちょっと顔つきはそれは今も昔も変わってないけども、しかし、まあ、 あの髪の毛が黒黒してるからお子さんですか間違えちゃったけども、あっちの髪がツルツルなり始めてますからそういう意味ではあの、うん、僕はなんか若そうだという意味で、誤解されたことがあります。その頃に、まあ、若い時にその高齢大学に夜はねマイナス40度ですからね、あの大陸の、北のワシントンのあれだから夜は40度なんてひどい寒さのところでそこに訪ねていってそういう話をしたんですけども、まあ、40年後にこの前縁がつながりましてそしてあの、松田奈美子って先生が僕の写真持って行ったらしいが、あ覚えてる覚えてるって言って今度の10月22日にあの、有楽町の国用会館に来ますからあのこれはこの人はアメリカのがんを減らしたリーダーの先生ですね、40年前食事とがんということに力を入れまして、そしてあの5年ごとに食事とがんのデータを世界のデータを集めて米国民ががんにか死なない、がんにかからない、がんに死なないにしようというプロジェクトが始まった。その時の責任者の、まあ、リーダー格の先生がこのキャンベルという先生なんですけども、でその下にあるのが世界の乳がんの、ね、流れ。やっぱりあの動物性脂肪を食っている人ほど乳がんにかかる率が高いというだけのことは、これも簡単なことですね。乳がんにかかりたくなかったらインド特色を退職をやりゃいいことだね。何も欧米食やることねえんじゃないかということで、自分たちの間違った食にこだわる人たちがおかしいという程度の話ですね。それでまたアンジェリー・ジョリーになって、あの頭の悪いあの女優がいますと、乳がんにかかりやすいあの、遺伝子持ってるから両方のおっぱい引っ込んで しまいには、卵巣まで切ろうという、ああいうのは遺伝子に洗脳されたアホっていう人たちですね。あ日本を悪くするような映画なんか作っちゃってね、あの、まあ、あ余計なこと言ったとほんのりいかなくなりますから。そして次のページに書いてあるのが大腸がん。これは移動で日本人が移動するに従って胃がんが減っていくとか、あるいは日本人がカリフォルニア、そして2世カリフォルニアにだんだん大腸がん、前立腺がん増えていくということが、これは移動によってあの移住によってがんが減ったり増えたりするということは遺伝子の関係では全くない、単なる食生活習慣の問題ということを明確に示しているというだけの話ですね。まあ、まだ日本 あの医者とかあの学者とかいうのはがんが遺伝子によるっていうのを 95% ぐらいの人がまだ盲信してるんです。で、まあ、私見たらがんが遺伝子っていうのは間違ってるというのはわずかの 5% しかないと。でこの前アメリカに行って、実際見てきましたらアメリカの医者たちは、4割ぐらいがあのがんはミトコンジェの代謝異常だという考え方になってきて、遺伝子説は間違いだというのが4割もなって、で、まあ、遺伝子にまだ取りつかれている人たちが6割いるというような現状でした。その次にあの、書いてある日本人、ハワイ日系人、米国黒人、米国白人というこのデータは非常に重要。これはあの三重大の矢谷という先生たちがやったデータですけども、これはあの前立腺がんのがんが出る前の潜在がんですね。それは人種によってほとんど1対 1.5 ぐらい変われば変わるというところですね。そして潜在がんの中 あのいわゆる非浸潤性のがんはあまり変わりません。そして浸潤性のがんは1対2対3というところですね。さらに臨床がんならそれが1対10対20とこういうの日になりますから、実際に、人間にがん出てくるとするの臨床がんは、一番何が影響しているのか食生活だということを明確にこの数字が証明しているわけですね。そしてまあ簡単なことといえば簡単なことですけれども、あの血液でがんを測定することは不可能だというふうに長年言ってきたんですけども、 それはがんというとわけがわからんということで、ラッテル貼ってるから、初めから科学とか医学はがんは分かりませんと、魔物のようなもんですという、初めから何ですかね、敗戦、日本のように敗戦でも負けました、がんには手が出せませんということで、がんはわけのわからんもんですという定義から始まったから、科学とか医学は役に立たなくなった、しかしこのがんという実際は胎児と全く同じものですね。もうちょっと一般的な、科学的なことを言いますと、この前5年前にノーベル賞を持った山中先生がやった万能細胞と全く同じ起源なんです。万能細胞も、万能細胞としていろんな細胞に変わるけども、がん細胞もいろんな正常細胞になるし、がん細胞にもなるということで、起源自体は全く同じものですね。で、胎児だったら、胎児とそれから胎盤とそれから有毛血管というのがあるんですけども、まあ、それと同じようにがんも同じように、胎児に相当するのががん細胞だし、これに相当するのは間質ってやつですね。そしてこの、有毛血管に相当するがんの血管と、まあ、がんの構成成分は全く同じようにできてますから、だからそういう意味で、このがんをつかむためには、そのがんから出る特異マーカーを調べただけではせいぜい2割ぐらいしかチェックできなかったけども、このがん細胞から出る特異マーカーと、がん細胞の間質から出る、胎盤に相当するか出る間質の関連マーカーと、そしてこの重毛に相当するがん結果が出る情報、この3つを組み合わせれば、8割以上の検出率があるんですよというのが、私が世界で初めて裏付けして証明した方法なんです。まあ、しかし内野さんという人もね、特許本当か本当か、こんなことがね、こんな簡単なことがどこでも出てない、おかしいんじゃない、おかしいんじゃないかって、やっぱり調べてやっぱりどこでもやってなかった、どうもやっぱり僕は世界で初めてらしいということになって、去年特許が取れたって話ですね。それでまずアメリカのレーガン大統領が大腸鉄砲でガンとやられて大腸がなって皮膚が2回なってますから、だから鉄砲でガンガンガンガンですからアメリカで言うとレーガンですと、リピートガンですと、アメリカ人だけで理解できないでしょと、英語と日本語組み合わせるとこのレーガンの意味よくわかるんですよと言うとまあ笑い出しますけどね。それでナンシー夫人はマリグナンシー頭隠してウルカスワークで、ナンシー夫人がレーガンを後ろで操ってたと言われてるんですけども、あれも頭隠して尻隠すですから、マリグナンシーのマリを取ったのがナンシー夫人で、ガンがリピートするっていう、だから現職の大統領で3回もガンになっちゃったとということでアメリカでお話しするけど、それからすみません、まあみんな笑って一応和んで話が始まるみたいなこと
はアメリカではそういうね、冗談言わないとねダメなんですよ、真面目だけの話で
それでこの、先ほども話してたんだけど、この検査をレーガン大統領の再発率が、5年で 50% というのが新聞記事に載りましたから、私をアメリカに招聘しろ、そしたら旦那のレーガン大統領の再発きちっと防いであるからというふうに手紙に2回書いたんですね。そしたらナンシー夫人ががんセンターに、アメリカがんセンターに小林の仕事を調査するようにということを指示しまして、でアメリカの NCI というところと私の検査がどれぐらい精度が高いかということを調査始まったというのが1988年ですから、もう30年ぐらい前の話になるんですけども まあアメリカでも血液でがんを分かるっていうのはせいぜい2割がいいところだ。で、私のこの方法だとどんなに滑って転んでも8割以上いくんですよと言ってたんですけども、やってみたら 87.5% だったんですね。真面目にアメリカ動くかなと、そこのロージャー・アーマードっていう部長さんがもし8割いけばこれは大変なことだからアメリカ政府に進言して本格的に取り組みたいと言ってましたから真面目にやるかなと思ってたら全然音沙汰が動かないんですよね。おかしいなと、真面目にやるって言ったのにおかしいなと思ったら、3度目になったらジャパンパッシングがアメリカ中で始まっちゃいまして、東芝って変な会社があるってね、あれがソ連に浮き毒出して武器を出したんです。だから国務違反にかかっちゃってアメリカ中日本は叩いてしまえと、自動車も叩けということになって私の研究もうやめたと言い出して東芝の巻き添え食らって私の研鑽がアメリカに上陸する寸前で邪魔されたという話が1988年の話ですね。そして、また1994年に私の論文がアメリカの大手雑誌に載ったんですけども、世界から素晴らしいと言って手紙がいっぱい来たんですけども、日本の新聞は全部止めちゃったんですよね。変な新聞ばっかしてね、読売新聞とか梅毒新聞とかね雑誌があります。僕が言ったんじゃなくて読売新聞元部長が私の会社は梅毒新聞だって言うんですからその梅毒新聞 の科学部長が僕の子に来まして、すごいと、これはぜひ多くの人にお知らせしたいと言って6時間か7時間も取材して帰ったらデスクのところで読売新聞責任取れないからちょっとペンディングにしようということになっちゃったんですね。それでまたもう一つの朝日新聞、朝日友好新聞で変な新聞がありますけどあれが
朝日新聞
それがガンセンターの隣にありますから、だからガンのことだったら我が社がどこへも最初に取り上げると威張ってた変な会社があるんですけど、それがまあ、たまたま僕のところに東大出て読売新聞に定年退職後のわらがいという人を、委員長秘書で雇ってますから、朝日新聞早く取材に来いと、そしたらこれは確かにすごい記事ですと、しかし医学部の教授が一緒の間に載せられるかどうかという権威ある雑誌に民間病院のお医者さんが論文載せた例がないから、これを取り上げたら朝日新聞が何か言われたら困るっていう、なんかわけがわからんこと言うんですよね。頭おかしいなという朝日新聞、読売朝日が取り上げないから産経にちょっと取材に来いって言ったら、読売朝日が取り上げないのどうして産経が取り上げるんだと言って全く日本のマスコミ何の役に立たないんですよね。それが1994年の話です。で、過ぎ去って今2017年になってしまったんですけど、去年ぐらい、おととしかな、ジョンズ・ホプキンスやら、あるいはボストン大学とか、ニューヨークのワシントンとか、あの先生といろいろ付き合いしまして、いよいよ整理する時が来たということで、論文を2つ、3つ書いてるんですけども、その中の1つで、この、検査の方法をね、紹介したら、まあ、一つの大手の雑誌が、まあ、権威ある雑誌のレフリーたちが、コングラチュレーション。だってレフリー、出版社の大手出版社のレフリーってのは、いかに論文に文句つけるかが仕事だね。コングラチュレーション。この論文が世に出たら、多くの関係者が助かるでしょう。なんか歯が浮くようなことを書いてきます。私も論文たくさん書けます。まさか、大褒めから早い。レフリーが言ったっていうと初めてですから、まあこれが読んでいたら大きな影響をするんじゃないかなとは思いますけども、いずれにしても、そういう話です。で、次の写真にあるナンバー2、このがんの一生をがんになる前に5段階に分けて分類するという方法ですね。それはこの3つの、特異マーカーとか関連マーカーとか増殖マーカーを組み合わせてがんの危険度分類していくという方法なんですね。実際その危険度がどうかというのが下の絵に書いてあるように、危険度5の赤のところでは5年で 30% 低くがんにかかるとか、 ピンクの人だと5年で 3%、 黄色の人が5年で 0.7、 緑のところは5年で 0.4、 白は2万人で3人しかいなかったですけども、そういうことで大体あのこちらの危険度分類は非常に正確にこれからがんになるかどうか危険度を明確に表すということが、あの6年とか7年の調査でこの危険度分類は非常に役に立つことが、あの証明されたって話です。まあその次は危険度の高い人たちを予防すれば再発予防もできるし予防もできるということを、あの、証拠を付けた、グラフです、ね、まあそういうことで、あのだから今あの一般の市とかあるいはがん検診とかね、ああいうのは非常に古い検査で、いわゆるがんが出るまで待ちましょうということを言ってるわけで、がんにかからないにするとかがんが再発しないにするとかそういうことは頭の片隅にもない検査なんですね。ですからあのこの前、亡くなった小林真央ちゃんなんか日本で最大の検診センターにかかって見落とし、3ヶ月後がんが出てきてもう信用なくなって他のところに行って医療不信になって、うろろあの徘徊したと、それでとうとう亡くなっちゃったと、肺とか骨に転移して亡くなっちゃったということですね。で、まあ私のところにもそういう誤診受けてくる人が結構いるんですけども、そういう人たち見るとやはりこれは検査、今の画像診断とか一般の病院でやってる検査が精度が低すぎると、見落としが多いということが今の問題を生んでるんだろうなと思いますし、そしてまあ今の一般の医者たちががんの予防はできっこない、がんの再発もできてないと、そういう盲信しているところに大きな課題があるんだと思いますけども、この検査法をやればがんになることはいらなくなりますし、がんになる手前から予防しちゃうんですから、がんにかかる人がいなくなるんですね。簡単でしょ。ところがこれが大変なことなんです。例えばあの40年前にミキっていうね東大の講師がね、当時は胃がんだけ多かったんですね。胃がんの検査をバリウム飲むとかね、内視鏡を見るとか、そんな面倒くさい検査よりも血液だけで簡単に精度が3倍、検査費用は10分の1の安い検査でできる検査法をミッキーっていう人が開発したんです。ところが東大出世できなく東大講師の方が辞めざるを得なくなっちゃった。そのペプシノゲンって検査は未だに保険にも認められない。もしペプシノゲン他に認めたらレントゲンいらなくなる内視鏡いらなくなるから規制 の医療事件事業に多大な影響を起こすから、そのいい検査が世に出てもそれを200人の医者たちがペプシノゲンを保険に認めろって医者たちが200人厚生省の圧力かけても認めなくて、とうとうその開発したミキっていう先生は東大講師のまま追い出されていったんですね。この検査は従来 の検査の100倍の精度ですから、だから3倍で東大の講師でも追い出されるわけだから、もしこんな検査を大学とか大きなところで、ね、出そうと思ったらもう足引っ張って八つ裂きになるっていうことになっちゃいますけど、幸いなことに私はその大病院辞めて、で民間でやりまして、そしてありがたいことに民間病院では一心病院の副院長と、それで研究所のスタッフを抱えてますから、まあ民間に出てその研究と臨床と同時にやれるから、そしてまあ大手の会社がお金まで投資してくれたから、非常に大学に大手なところにいたらいいようなものだけいたらできなかったことが民間に出てできる非常にラッキーな立場に立ったということもありますけども、まあいずれにそれでこの検査法がこういうふうにきちっとできるということを整理できて、それを論文にして、まあこの2段階でも世界では評価になったけども日本では評価されなかったと。だけど今度はまあ嫌顔でもこれはもう 出版社の大手の出版社自体が高く評価してますから、今度は誰も潰すことができなくなる時代に、
そのアメリカの大手の会社ですよね、日本ではなくてね、
まあ、そういう意味で歴史が少しずつ変わろうとしてますけども、だからがん検診とかね、胃の検診とかね、腸の検診とかね、そんな無駄なことをなんでやるんだと。これはがんが胃を調べて胃通して内視鏡やって胃がん、がんはありませんねということはね、胃には見えませんでした、胃以外のところは知りませんというだけの話ですから。だから昭和天皇じゃなくてみんな寄ってたかって、東大の教授が寄ってたかって検査して膵臓が手遅れで横断にならないとわからんような検査をね、なんで安心して受けるんだと。例えばこの検査の歴史的な違いは、すべてのがんをチェックするというシステムなんです。しかし従来の西洋化は縦割り行走は臓器別になってますから、胃がんだ肺がんだ大腸がん、臓器別のがんしかチェックしないという検査なんです。そうなりますと、もしこの塩間検診8万5千円を内野さんは高いからどうだこうだ言いますけども、もし頭にがんがあるかないか検査、この肺にがんがあるかないか、食道、肝臓、胃、がんがあるかずっと臓器別に調べますと220万円かけて6ヶ月間かけて莫大な放射線被曝を浴びれば、全身の検査をしたことになる。ところがたった1回の検査で全身の検査を、この検査を受ける人は毎回200万儲けてると思わなかったら筋違いよと言ってるんです。莫大な放射線の被曝もなく、たった1回の検査でこの人が癌なのかどうか危険度分でできるんだから、これは人類にとって重大な貢献だって。従来の検査も、部分別にあって胃は調べました、他のところは知りませんというような検査よりもやっぽどいいに決まってますから、だから8万5千円が高いってやると頭悪いんだと言ってるんですけど、まあいずれにしてもその検査が一応とうとう世に出る寸前に来たって話です。で皆さんは内視鏡とか腸掃除して内視鏡なんか受けるでしょ、腸にがんが見えませんでしたってことで、がんがなかったってこととは違うし、腸以外は知りませんって話だから、なんていうかマスターベーションみたいなもんですよね、検査はね。そういうことが分かってないからああいう検査を受けるんだろうと思いますね。ところが西洋医学とか臓器別医学で洗脳された医者たちにとってみたら信じがたいんですね。これが私が最初にがん学会で発表した時に京都大学研究してた病理学の教授が来て、すごいですなと、全てのがんを予防するなんてとても考えられませんと。でも一緒に共同研究した立場ですから信用しますけど、俺タバコ吸ってるから赤髪もらえるとか検査受けたくないんです。しかし私が10年間やられたら信用しますよ。10年後に定年退職やめてましたから何の役に立たないし、そうか、学者とか医者っていうのは一つのがんしか関心ないと。皆さんはどこかにがんが起こらないかに関心があるのに、医者はどこかにがんは関心なくて、見たところのがんはだけだって、あとは知りませんという検査ですから、こういうの数字違いって言うんです。こんな数字違いのことがまるっきりわからないと変な話ですけど、アメリカではもうすでに40年前から次のね、この、日本の堕落した医療の中で下に書いてある、話ですけども、一番下にあるように、これは40年前日本は胃がんしかなかったんですね。まあ胃がんの話も悲惨ですけどね、私の、大学の、外科の教授なんか日本の胃がんの大化とか言われてね、それ胃がんを切りまくってたんですね。切りまくったら名医だったんですね。迷いじゃなくて有名な名医だ。そして胃がんは 繰り返し胃潰瘍は胃がんになるとか言ってね、まだ胃がんになってないのに繰り返す胃潰瘍は切ってしまえと、ということで繰り返す胃潰瘍を切りまくった先生で、それが日本のがん治療学科の回答をしたんですね。翌年は胃がんで死んじゃったんです胃がんなじゃなきゃだもんね葬式の時もしたのね、弟子の誰一人としてその教授がね胃がんで死んだこと一言も言えない、言えないわけだ日本の大会が胃がんで死んじゃったなんて口が裂けても言えないやつ哀れなこったなと。でも急性して死んでいますから、もうし自分が間違った医療をしたってことをあの世に言ってしまってますから、口ずぐんで言ってますからわからないです。まあ、生きてるうちは胃がんの大会であの日本がん治療学科の回答までしたっていうだけの話ですけど、まあ、そういうところを見ると非常に多くの問題があります。で、アメリカでは40年前に早期発見早期手術ですね、今日本
今ごめんなさいね今の先生の話はすごい重要なポイントですね。今の医科学の問題とは個別になって部分ばっかり見てね、全体が死んでしまうわけですよね。あの原子力も僕今関わってる問題は、原子力というものをやることによって環境破壊を与えた最大の環境破壊核の問題は、まあ、こういうようなことで今西洋医学の西洋の科学技術の問題点を一番おっしゃった先生はやっぱり東洋人だから、全てが全体が分かるようでね、血液ってことから全部の問題を解決できる道を見たし、ここが僕は重要なポイントです。近代医療の問題点、角を貯めて牛を殺すっていう話がありますでしょ。結局今の医学は部分だけは治すけど全体が死んでしまうわけですよね。こういうように東洋医学はご存じのように、まず全体から見てバランスを取り戻すことで、あの自然治癒能力を治そうとしますね。だから今世界の流れはどうか、国際融合医療学会が日本でできるのを手伝いましたと言ってるんですけど、世界的な近代医学の先生がですね日本に来られて、結局世界の人を救う医療で救うには今までの伝統医療と近代医療と融合しないと金持ちしか助からない医療になっちゃうと、特に発展途上国とかアフリカとかの人を本当医療で救おうとするならあの伝統医療と融合しなきゃ、今先生がやろうとしていることはやっぱり日本に生まれたから先生はねそういう道を今見つけられることができたんじゃないかと今聞いてて思いました。以上どうぞ。
それでこの胃がんもあの、ピロリ菌がとかね、塩があの胃がんの原因だなんて塩を減らすとかピロリ菌の除菌とか始めたんです。胃がんは全く減ってないんです。そしてその超高齢化ががんを増やしてるなんてがんセンターとかそんなこと言ってるんですけど、これ見たらバブルの頃に西洋食を真似始めてから、アメリカのホワイトハウスがマクガバの時に日本食は理想食だ、日本食を真似ろって言っとる時に、日本は肉だ肉じゃなくて欧米食やりだしてマクドナルド食いだしたよ。ダダバーッと、日本になかったがんを増やしただけのことから何言ったんだったいう話ですね。これをアメリカを変えたのも、7代目の総長の杉村さんが肉の焦げが発がん性を持ってがんを作るなっていう、日本では大して役立たなかったけども、アメリカではその杉村先生の肉の焦げが強い発言を持っているのがアメリカを変えて、アメリカはそれまでがんのウイルスを研究してないやつはがんの学者じゃないって変な時代だったんですけど、それがひっくり返ったのはその日本人の学者の研究がアメリカをひっくり返したんです。まあそういうことで、もう明らかにこれは食生活、特に、まあ、あまり長く話さない短く言えばグルタミンとグルコース、これが一番、そしてあとは牛乳の牛乳製品は戦後100倍も増やしてます。肉は20倍増やして、米とか野菜が減った、魚減っただけのことですから、もう牛乳の中に含まれているカゼイン、そして、パンの中に、あ、そうだ、そういう意味で たくさん喋るとみんな忘れるから ABCD 方位のですね。アンチボケ、アンチキャンサー。やっぱりがんになったりボケになって死なないでしょ。アンチボケ、アンチキャンサーで健康 ABC 運動ってことです。それを戦前日本がやられたのは ABC 包囲網でやられてっていうやつですけども、 A はあれですね、よく歩かない、アルミニウムの、缶ジュースとかアルミの、鍋なんか作らない。それから B はブレッド、ビーフミルク、人間を作る、人間の子供を作るんだって、牛耳とか豚耳を作っていかん、ミルクね。C は塩素、入ったような水は飲まない。そして、発がん物質を食わない。 D は電子レンジ、電子レンジは温めるとか言いますけど、実際は局所的には200度300度に温めますから、そこの200度は300度で脂肪とかタンパクは発がん物質に変わるんです。だから電子レンジに、スーパーで電子レンジ温めて、はいどうぞって言ったら、電子レンジおだぶつっちいんだな。で、調理してまた食ってるっていう。愚かしいことやってるさ。だからこういう ABCD 包囲網にやられないようにしてくださいって話です。
包囲網を脱出する方法もちょっと言っとかないと。
脱出するね。脱出はまず日本食に戻すことです。で、乳がんにかかりたくない、卵巣がかかりたかったら、タイとかインド食に変えればいい。変えなかったらせめて日本食に戻せばいいということです、ね。欧米食を真似る必要は全く、意味が全くなかったって話です。そして、まあ肉の焦げってのも良くないから、焼肉とか果たしてうなぎの焼いたやつがいいかどうかって怪しいけども、江戸時代が始めた習慣ですから、まあ、しかし肉を焼いて食うっていうのはやっぱりおかしい。まあ、私が若い頃米軍ザマの米軍病院ってことで、若い頃行ってたんですけども、そうすると日本人はサンマをね七輪で焼いて焦げなとこ美味しいなってくるんですね。ところその煙がプルプルっていくと、アメリカで逃げ出していくんですよ。焦げが美味しいなって言ってるバカな日本人。それがやっぱり日本の胃がんを増やした大きな理由だろうと思うんですけども、まあ、いずれにしても今は焼肉だとかその焦げが美味しいというのはだいぶ減ってきましたけど、まあ、ひどい時代だったなというのがありますね。まあそういうことで、もうパン食の方が、パン、ブレッド、ミルク、これが欧米から入った脳の方が圧倒的に乳がんを増やす。乳がんじゃない、すべてのがんを増やすんです。まあ先ほどのそのデータは最初に紹介したキャンベル先生たちが、タンパクは 5% 以下だったら大丈夫だけども、20% 全体の食事の中の 20%タンパクを超えてくると、もうダーンと発がん物質以上にがんを増やす大きな貢献しているというデータを出してるんです、ね。だから、やっぱり日本食、日本人だったら日本食に戻る、せめて、インドから退職やれるという話です。まあ塩素のことはやっぱりよく煮沸した水でないと飲まないとか、あるいは山の水飲むとかすればいいわけですね。電子レンジはこれは妄想を早く突破すればいい。チン、おだぶつにしてそれから温かいから美味しいなんていうのはおかしい。それ C はもう一つケーキっていうのがありますね。お菓子にはいっぱいの植物油が混ぜてありますから、植物油がアマニ油とかあるいはシソ油とかそういうのはいいんですけど、植物油とか意外と害をしてたってことが今いろんな報告されてますから、植物油、動物油より植物油だって宣伝したのは大きな間違いを起こしてきたっていうようなことを が奥山先生なんかが報告されてますから、まあ一応 ABC のどれか思い出しながら食事を変えるということをやってもらったらいいと思います。
その解決でなんか A の歩くの歩くことでしょ、うん、逆によく歩くことが大切だと。
そうですね、うん、だからブレードやめて米玄米に戻せばいい。天皇陛下だって玄米食べてるのになんで日本人が白米あれサラパンなんか頭パーンとそれ変なもの食べるんだと。パンなんだって街に売ってるパンを作ろうと思ったら20種類の添加物作れないと作れない。やっぱり変なもの入れないで作った玄米とかね、あれ白米もおかしいけどね、白米でしょ、白米横に書けばカスでしょ玄米のを取ってこの胚芽を取ってカスのとこが美味しいなんてな、ね、これは江戸時代ね、お姫様が食ってるから言って白米を食うのが庶民に広がっただけで、本来健康の人が食うものじゃなかったんですよ白米ってのは。もうナンセンスな、お城でやってる白米が庶民も食って銀シャリが言うて変なことが始まっちゃったね。全くこれは頭がボケた。あ、そうだ。ビーフの方でいきますとね、これ頭をボケるのにいいんですよ。牛乳ね。牛乳とかビーフは実は狂牛病ってのがあるでしょ。欧米はそれで海産物に肉はあかんってことで変わったんです。今度はセブンイレムとか、スーパーは変なこと裏でやったんです。売れなかったやつを調理して形を変えてリサイクルの食事を始めたんです。しかしその牛乳のとか骨をね砕いて牛に食わせたことが共食いの理由を作ったことがヨーロッパがその狂牛病でもうあれ来るいう。狂牛病は確かに見かけあるんですけども、しかし狂牛病と同じその分子っていうか、それが実は牛の中から頭の方に来ますと、これボケです。だから早くボケを進めるのには牛乳食べましょうっていうのは、牛肉とか食べましょうって言うからね、まあこれはナンセンスな。やっぱりね、ボケずに生きないと話になりませんよ。老人病院、老人施設に行ってください。青い空を見て、青い天井を見て点滴されてね、生きてるか死んでるかわからない、家族に国家に迷惑かけて死んで何するのかと言いたいくないな現状がいっぱいあるでしょ。まあヨーロッパとかではもうボケて一緒に点滴なんかすべきじゃないというのが広がっている。まだ日本はその、いやかわいそうだから点滴してな、ここに管入れて長生きさせてる、バカなこと言ってるっていう感じしますけど、まあそういうことで白米なんかやめて玄米がいいと思いますね。やっぱり玄米とか味がありますよね。よく噛めば噛むほど味が出てくるし、そして私の鳥取時代の先輩の琉球大学の教授になったやつが、玄米の方ががんを抑えるというのがこのぬかの部分にあるというようなことを発表しているやつもいますけども、ね、まあ、いずれにしましてもパンは赤ということです。
それからあと長寿の秘訣っていうの
を最後に言いますので、長寿はだからアルミニウムのね、冷えたね、なんていうかね、清涼飲料水、アルミニウムで作った清涼飲料水の缶のやつは飲まない。アルミニウムで鍋で調理しない。これは徹底すべきことですね。そして先ほどの、骨とかね、変なものを食わない。牛の狂牛病みたいなことを自分で起こす必要ない。
塩素の問題とかね、そういう意味で、やっぱり、あ、そうそう、うまいもの食わないってことです甘い話には落とし穴があるっていうのは、甘いものの中にはもうほとんどあの発がん物質なんで大体甘いんです。あの焦げ目の美味しそうなっていう、大体ああいう焦げ目とかね、あの褐色化したものの発がん物質が非常に多いから、もうろくなことはない。パンの中に2種類の添加物かけて温めればチーンでしょ。でそこにたとえ発がん物質なくてタンパクと脂肪が、あのパンの中に混ぜてれば、それに変なバターなんか混ぜてチーンってやれば発がん物質を増やして食うわけですから、アホなことをしてるもんですね。やっぱりあの自然のものが一番いいかなという、本来ならば地産地消でね、そのあんまり遠くのものを食おうので欲を起こすよりは、近くのものを農薬のかかってない自然なものを食べてというのが本来だけど、その欲の方が今勝っちゃって言いますから、ちょっとおかしなことになってるんですけども、ぜひそのことを真面目に考えてほしいと思いますね。まああの私のところはあの若い時にそのこの前105歳で死んだあの篠原先生のところちょっと勉強してましたから、まああれ一日のねカロリーが1300カロリー、よく生きてるなと、非常にカロリー数がもうとにかく抑えて、そして年いったらあのエレベーターに乗ろうなんて人を考えるんですが、あの人は歩くってことですから、階段をエレベーターに乗らないという主義だったんですまあそういう意味であのあよく歩くと、それであの、私の田舎のあの、沖ノ島とか、あそこはねこうやって道がない、上がり下がり大きいんです。だからボケる時いない上がり下がりして運動するから、平たなあのなんだかフリーだよね。あれは頭がボケてる証拠で、バリアなくしたら早くボケるという話なんですよ。だから世の中見ると平たんとこに住んでると早くボケるし、沖の島だらだんだんと住んでるとかボケずに健康長寿で生きてるんじゃないかと、どっちがいいんだということをちょっと真面目に考えればいいだけでしょ。
まさかも坂が多いので動けない
まあそういうことで、タバコ悪魔の煙タバコっていうのがありますけど、これもあの100歳で生きてる人がいましてね、100人のうち1人ねあのタバコ吸って100歳生きてるから、マスコミ見たら頭おかしいが、100歳タバコ吸って素晴らしいですねってわけで、おめえの頭がおかしいわけだって99人はほっといて、なんでタバコ吸ってるやつだけ取材するんだバカというような、本当にあのマスコミ通すと大体混乱、いかにして人を脅して儲けるかっていうのがあのマスコミの商売ですから、引っかからないするってことは非常に重要なんですね。だけどタバコは体を冷やします。関節呼吸、口呼吸、全て体の悪い、減少しますから、タバコを40本しますと、CT1 回にかかと同じ被曝に合います。それで今の CT の話でいきますと、あの原爆のちょっと国も頭今いかれてましたね。あのまあ国立がんセンターとか放射線科の先生たちがね、今のあのあの原子力発電所の被曝は全く問題にありませんと一応発表はしてるんですけども、しかしあのがんセンターの発表誰も聞かない。それで、東大のちょっとイカレタ先生がとか京大のイカレタ先生が、ね、1ミリシーベルトとか言うだすから、1ミリシーベルトで取り締まったらわけわからなくなっちゃっているというのが現状です。
飛行機でね、パイロットかスチュワーデスじゃないか、飛行機で1回旅行すれば、大体1ミリシーベルトかぶるんです。そんな、年間の平均が1ミリシーベルト超えるか超えないとか、そんなこと言ったら旅行やめないからね、飛行機の。そっちの方は黙っといてね。まあ、これははっきり言えば、スチュワーデス、パイロットは、がんにかかるってが非常に多いんです。それは当然だと言えば当然。もう長い飛行機旅行すれば、あの宇宙船が来ますから、当然あの被曝量は増える。で、年間1ミリシーベルトの、何このさ、CT というね、検査すれば、1回が5から25ミリシーベルトの。これ10回やられますと、がんになるというか2倍に上がるんです。
大変だ。
だから安心して CT、 よくわかる検査を CT してくださいなんて福島の医者がこんなこと言った。子供が頭痛いって言って痛いって言ってた。バカなことだと思うけど、親がね、子供が脳腫瘍になったら悪いから検査してくださいって言えばね、そんなもの無駄なことだと言えないと。もし何かあったら困るから、やっぱり親の要求によってCT 撮ると。バカなことだなと。子供に、こんな若い子供に、そんな5から25ミリシーベルトの被曝をしていいかと。両親の呵責に、苦しむけども、しかし、保全としてやらざるを得ない。もう、めちゃくちゃだと言ってる人もいるんですね。だから、いいですか？放射線の治療は、1万ミリシーベルト。あの、放射線の治療は、その何倍もやるんですか？治療をただ、狭いところにやるから死なないだけで、もうあの放射線被曝はものすごいものです。だから、放射線治療、やれば、まあ大体6割から、は再発するし、次のがんを作ったりする。がんが、放射線ががんを治すっていうのは、それほど意味があることが怪しい治療。まあ、私は35年前から放射線とか性がん剤は博物館に入る治療だとね、言ってきたんですけど、なかなか博物館に入らないんですよね。未だにあのなんかがんや意味のないこと言って、しまいにはあの慶応の近藤誠みたいな変な医者が出てる。治療しない方がいいと、ほったらかし治療みたいな。あれ放射線から治療だから、さらに治療したら悪くなった人見てるから、そういうことになるんだ。あの近藤誠も同じ年だけど、まあね、どこ行ったこと言うなと思って聞いてるんですけど、ね、皆様の方であの質問、やっぱりね、聞いたつもりで分かったつもりでみんな終わるからね。アメリカで喋ると僕は話してるうちに質問してくれる。
そうそう、アメリカはそうですよ。
韓国なんか言いますと終わったらダーッと10人か20人並ぶんですよ。日本は質問ありませんか、質問ありませんか、何回か言わないと質問してないから聞いてるのか聞かないかと分からないか、さっぱり分からないと言われ
てる。なんかあのアルミが悪いっていうのがありましたけど、アルミ飲んでるんですよ。
早くボケたいんですよ。
何が悪いんですか？
アルミが脳に沈着するんです。
ああそうですか。
重金属を出す方法は、汗をかく以外ないんだけども、しかしアルミはなかなか出ないからやめた方がいいと。
アルミみたいな金属ありますよ、
ね。意味ははっきり分かってるのはアルミで、うん、
それは僕も一般的にも言われてます。それは
鉄とかは鉄は肝臓にね溜まると悪い。
前なんかこう鉄の容器なんかあったんですよね。
それはあの、時々検査するんだから、うん、鉄が肝臓に溜まってるかどうか知らない。溜まってないからどうってことない。
どうぞ、あのご質問ありましたら、
はい、はい、ピロリ菌はじゃあどうしたらいいですか、そのまま。
ピロリ菌っていうのもいろいろありますよね。ピロリ菌はオーストラリアの学者がノーベル賞もらったことで、騒いだけど、日本人はノーベル賞好きだからわーっと騒ぐと。それでピロリ菌退治が始まったんです。そこからピロリ菌の除菌をいっぱいやってみますと、胃がんが、これ見ると あんまり減ってないなと。その代わり今食道が増えたと。ピロリ菌を消すことにて食道の過炭がまた酸性を持っての食道の過炭を刺激して食道の治しにくい腺癌が増えてるデータが出たの。だからピロリ菌を退治したことが役に立つかどうか怪しいっていう人たちも増えてきた。昔やった BCG 血管測定やった BCG があるでしょ。BCG やめたことが体の免疫を落としているという説もありますから、まあ BCG ぐらいやったらやってもいいけど、あんたはやらんほうがいい。
どうぞどうぞ皆さん。私
電子レンジの話がありましたけれども、はい、食事するのに手っ取り早いので、うん、電子レンジを、
ね、よく考えてな落とし穴が
便利さによって
やっぱり温めるか煮るか、うん、煮るかな、うん、あるいはふかすか、うん、あれは見かけ上は温くなるわけで局所的に200度300度に温めますから、だから局所的にそこの200度300度に温めたところに脂肪とかタンパクあれば発がん物質に変わるんです。
そういうちゃんと論証はあるんですよ。
もうはっきり。だから、アメリカが変えたのが肉の焦げが 200-300 度で焼くことによって肉が発がん物質に変わるっていうことだ。
よくコンビニでその温めてもらって
コンビニで発がん物質を増やして食べてる。
これで電気業界が反対するでしょうね。売れなくなる。
家庭の中でそれ取っちゃったら困っちゃうね。
結局そういう問題ですよね。だから
いやいや、
これを出しちゃうと電子レンジ売れ
る。やめればいいんですよ。電子レンジなんか僕なんか荷物代になってますから使ったことないですよ。冷蔵庫。これも悪魔の冷蔵庫。
近代化反対だ。
冷蔵庫が人間を成人病を増やした最大の原因は冷蔵庫なんです。
というのはどうしてですか。
まずフロン、後ろからフロンガス出して、うん、
それは確か
に。そのフロンがオゾン層を消して宇宙船が来るようにした。
そうそう。
そしてその冷やしたものをね食べるってことが、昔は冷蔵庫なかった時代スイカをね山の水に伝えてそれほど腸を冷やすほどの温度じゃなかった。ところが清涼飲料水は冷蔵庫にいることによって腸を直接冷やすことになったから、実は腸を冷やすことは神様も想像しなかった。腸には温度計がないで、温度センサーがないから、冷たいもので温この腸が冷たいものを飲んだところを感知する能力がない。能力がないだけじゃなくて、冷たいものを飲んで腸の中の腸内細菌が1センチ横もある。この冷えたところがさーっとやすやすと腸管の中にから腸管の中のから腸内細菌がスーッと腸の中の白血球リンパ球に入っちゃって体の抵抗力を免疫を避けてしまうということが分かったんです。まあそれがはっきり分かったのは、冷え性が悪い、万病のもとが冷えが悪いってことは昔から口では言われたんだけど、それがはっきり分かったのは20年前なんです。いわゆる脳外科の手術ですね、しますと麻酔かけるとでも常温ですと5分しか手術はできない。体を30度に冷やしてそれで手術しますと45分の手術で大体脳外科の手術はできる。脳外科の手術は全員できるんだけども、そのまま戻すと全員死んでしまう、敗血症で。温度を冷やしたことで腸の中の細菌がさっと、血液の中に入りやすくなる。だからたとえ36度5分にしてもそれを 0.5 度で1度でも局所的に落としたら腸の細菌が腸管の中に血液の中に入りやすくなるということを作るから絶対冷やしてはいけない。だから脳の手術するときには腸を大掃除してそして下剤かけて抗生物質入れて戻すと死ななくなった。だから温度を36度から30度に冷やすことによって腸内細菌が非常にやすやすと敗血症の原因を作っている、あるいは冷えたところには非常に 腸が防衛力なくして簡単に細菌が腸内細菌が血中に入ってくるんだということを、まあ、はっきり示したということです。だからタバコも万病のもとであるけども、この腸を冷やすこともあの慢性病のほとんどの原因だと。がんの場合も腸を冷やすことで免疫下げて、がんになる前に自分の免疫下げてがんになるのを待つという形です。だからあのアサヒビールとかね、冷えたビール、基準の氷結ビールなんて、あんな詐欺みたいなもん。まずアルコールで喉の感覚を落として、アルコールで麻酔してね、喉の感覚を落として、美味しいなんて詐欺でしょ。冷やして喉の感覚をなくして美味しい、これも二重の詐欺。そしてお腹を冷やして万病の元を作って、そして腸内細菌やらミルクが入れば、これが糖尿病の原因になってる。もう詐欺、完全に。あの冷たいビール飲もうとかね、氷結のビール、あれは完全に詐欺症の代表的なね。
まあ言うと結局便利さとかそういうことによって何かを代償を払ってるんですね。
もうそれが歴史なんです、うん、便利、安全、そしてあの今の原子力もそうだけども、ね、太陽でやってるあのエネルギー出すのをちょっとあの地球上でやって、それで便利だったけども、それは必ず落とし穴があるという話だけど、だからみんな科学技術というのはいい面と落とし穴と必ずあるんだということ。科学技術の使えるのは人間だから、人間があの安全安心楽に流れたら大体やられるというだけ。
さっきのですね、太陽の話ですけど、ある本で日本人と欧米人は体温が違う、湿度が違う、日本の方が36度ぐらいで、欧米人は37度あったんですよ。それは事実です。
それは違う、
同じぐらい、
まあ、測ってないことが言ってる、あのヘリコツつけてるだけで、実際測った人いないのか。正確な温度をね、測ってるのは日本だけ。そういう細かい体温のね、あのデータを出してるのは日本しかいなかった。
まあ、少なくともあの鳥はですね、いつでも飛べるようにあの
高い体温高いん
で、ね、で鳥っていうのはじゃあがんは少ないんですから、基本的に。
鳥のがんはあまり僕調べてない。あ、しかし一応あのがんが起こるのは、がんが起こらない一番大事が牛とか象とか野菜食にベジタリアン提出すれば全くがんは起こりません。
あ、インド人もじゃ少ない、ベジタリアンのインド人は少ない。
少ない。
あ、そうですか。うん、それはデータ的な歴史なことはあってんですか。
いや、まあインドのがんは今増えてますから、あそこもね、太った人と、貧富の差が激しいから、ここ上の方は相当あのうまいも食ってますから、
ね、まあ牛は食べないだろうけどね。
豊かに住んでるのね、豊かの目の前が農家なんですね。あくらい半分が農家いっぱいいるんですけどもね、やっぱりおじいちゃんが90、おばあちゃんが93ぐらいですかね、元気で毎日仕事してるんですよ。で農家の方はやっぱ長寿じゃないかと思うんです
よ。いや、もう基本的にそれは分かってることなんです、うん、あのソ連とフィンランドっていうところがあるでしょ。そこに世界の実験室のあるで、フィンランド、同じフィンランド人が住んでるんだけども、こちらはロシア人なんです。こちらはあの池の水を塩素を消毒しないで飲んでる。で牛豚の水、流れた水を飲んでる。ところが現代風の病気はないんです。こっちのフィンランドの方はあの塩素消毒して、あの日本みたいな衛生管理した水とか環境あるから、糖尿病やらあるいはアトピーやら変なものが多いんです。がんも多い。だからこの大腸菌に入ってるような水飲んだ方がいい。いいって言うと感覚がつかないけど、そういう実際同じ人が住んでいても、こっちのロシアにもこっちのフィンランドと全然病気がもう全く違うということもはっきりしてますね。そして先ほど言ったようにつぶり国だね、昔結核、あ昔流行ったあの雷病とかあるいは結核とかがんというのは T 細胞の病気だから、あれはあの、結核菌は多いずっと打ち続ければやめる必要なかったんです。だから滑り食いやめたからがんが増えたっていうことを言ってる人もいる。
じゃあ、ご質問しますけど、はい、ここ1ヶ月の間にですね、すごく僕はテレビで見てて感じたことは何かっていうと、私もそう思うことは、心の持ち方がね、長寿やそれから病気を治すのにものすごく重要だってことを科学的にねやってたんですよね。それはそのために呼吸法なんかをねやってるところもテレビでもやってましたけど、呼吸を整え、やっぱり平静な平安な心を持つことがいかに病気をね治すための一番力になるかっていうことを共通していろんなテレビ番組でやってて、ノーベル賞それでもらった人もいたのにやってましたけど、
今日の午前中の生命情報国際なんやらというのは、その呼吸法とか、うん、その呼吸の処理するのがミトコンドリア、うん、その話が今日午前中の話だ。
やっぱりなんかそれが今主流になってるのか。
主流というよりもこれは当たり前のことで、
うん、まあ、やっぱり病気は 気からというようにね、元気が気を戻すでしょ。やっぱり気というのはやっぱり人間の心の持ち方がすごい僕は健康とか長寿に関係あるんじゃないかと、すごく最近感じるもんだから。
感じてもいいんですけどもね、生きてることが意味が分かってないからいかんわけです。生きてる、生きてるってことは空気吸って酸素吸って生きてるんだから、酸素吸って出すという意味を分かってないで生きてる方がナンセンス。だからどうしても分からない人は 1,2 回止めてみろと分かったら吸っていいからというふうにすれば、人間はね、失わないと価値が分からない、金もなくなってみないと価値が分からない、奥さんとかなんとかもなくなってみると価値が分からないなかなかこの生きてるうちの生きるという意味が何のために、何で生きてるかという意味をほとんど分かってないで生きてることに問題があるわけですから、息するときに意味を考えて息してると、酸素を吸って吐いたり息ってする、これを生かされてるってことを分かる意味では、その呼吸を大切だけども、もっと言えば理屈の問題じゃなくて、そもそも人間なぜ生きてるかを真面目に考えてない人間がアホだっていうだけだ。
そういう面からすると、戦争を追悼したりね、それから人が亡くなった時にやっぱり弔問に行ったりすることも、すごく生きる意味を考えるわけです、その時にはね、いいんじゃないですかね。
まあ、しかし日本は平和ボケ、生命ボケ、すべてにボケてますから考えるのはいいにしても、なんせ73年もない自民党ですよ、自堕落に眠れる党って、うん、憲法を作るって憲法を作らないで怠けた党をずっと、支えて、そんなもの政治じゃないというか詐欺だ、詐欺政党をずっと支えてきたわけだし、そして、ちょっと変な民主党なんかに流されてみたらもっと酸っぱいだったとだけど今、中国だ、韓国だ、韓国なんか反日に詰まっても北朝鮮、日本に40発だ、中国は8000発の日本にミサイル向けててもまだボケてますから、それはもうスパイ防止もなければ国家を守る、国民を守る、日本人が何人拉致されても知らん顔してる、こんなバカな国家は呼吸の問題以上にボケてますね。だからこれは一人一人が自分の健康管理すると基本的なことが分かってないから、国家のことも真面目に考えないのは、一人一人が自分がどう生きるか、自分が、どうやって生きていくかという大事なことが何も分かってないから、こういう国家まで寝ぼけてしまったんだろうというふうにしか僕方は考えられないですね。まあ、ちょっと極端な話に聞こえるけど、ここに来る昨日かな、昨日は実は純国七飛病棟という三金さんにちょっと行ってきたんですけども、私の知り合いの武田先生が、ナポレオンは国家の犯罪で、島流しになって死んだらちゃんと立派なナポレオン病棟を作ったのね、日本のために死んだ、それで戦争永久戦犯じゃなくて国務で死んだと言って国家で議決すると、もっとね、東条英機をね、世に流しを送るっていうのはおかしいと。実際、ナポレオンと東条英機の扱いは 日本は寝ぼけてるとこんな本を書いてる人もいるんですけど、うん、確かに、そういうことは言えます。まあ、最近アメリカでも日本でもあるいはあのイギリスのヘンリー・ストークさんなんかがアメリカのルーズベルト あの日本が戦争にしたのは罠だったとそういう文献がいっぱい出てきてますから、まあ、ここの関係ではハート出版が相当たくさんそういうらしい本を書いてますけど、まあ、そういう意味であのやはりあのあれは先ほどの戦前は ABCD 包囲網にやられて日本が太平洋戦争で負けたけど 大東亜戦争で勝ったっていうだけの話なんですね。だからあの ABCD 包囲網にやられて今日は自分皆様一人一人が ABCD 包囲網を真面目に考えないともう生きていかれない環境になってるんですよということを言いたかったんです。
はい、今日ちょっとあのお話の中の方を選ぶんですけども、わかんないんですけど、自律神経を病んでるのか、
みんな自律神経神
経。リフレッシュ療法って、これちょっと、
みんな家の掃除なんか年に1回するでしょ。ところが、自分の体の大掃除する仕方を誰も知らないから、その体の大掃除の仕方をこうすれば体の大掃除できますよということでリフレッシュやってます。関心ある人はぜひ体験してやってください。これは口で言ってもなかなか説明、体験すればあこんな面白い治療があるかとかね、あるいはアメリカからサティラルという前立腺がね全少年転移して玄米食で治った人が僕のところに来まして、それでそのリフレッシュ療法やったら、はあ、こんなにいいじゃん、なんか天国に来た気分だってとかやってましたけどね。まあそんな、まあ、やってみれば楽しい治療です。
どうぞ。ご質問ないですか、せっかくいらっしゃって。
はい、
やはり私も一つにちょっと興味があったので、アルミが悪いということでお鍋をステンレスに変えて、
ステンレスか鉄鍋とか何のもんで銅鍋とかね、20
年前からそれをやってるんですけれども、鉄鍋がお茶を沸かしたりそういう時に鉄分補給でやってるんですけれども、
鉄分補給する必要があるかどうかは、時々定義検診した時に鉄は調べますから、増えてる時にはやめた方がいいかと思いましたけど、原則的に少なければやってもいいじゃないですか。肝臓には鉄が増えたのに、鉄の補給したら肝臓を悪化させます。
そうすると、
喉嚨とかそういうものの方が、まあいいじゃないですかね、まだね。はい、
次は肝があんまり良くないっていうんだけど、なんていうの、なんだっけ、ブラウンブレッドみたいな、白くないやつ、
まあ、同じものです、全部パンはパン。
玄米を3食おすすめですか。
玄米は3食すばなくて2食でも1食でもいいじゃないですか。
じゃあ他のは、
日野先生みたいな長生きしたんだったら一食でもいいかもしれない。
例えば玄米一食で他は白米とかでもいいですか。
いや白米なんてまあわざわざ乾くことないじゃないですか。
日野原先生はテレビでやった時に僕一応印象的だったのは、朝ね起きた時にオリーブ油をね飲むんだとかおっしゃったけど、本当に体にやっぱりいいんですか。
いやそのもっと脂肪の専門家は、はい、あれですね、オリーブはダメって言ってまあ自分が世話になった先生の悪口や日野先生チャランポランなんですよ。
どうしか、
そんなに真面目なタイプじゃないですよ。まあチャランポランっていうのも長生きする秘訣かもしれないけど。
気を
使わない、気を使わないという意味ではあんまり真面目に考えて落ち込まないという意味ではチャランポランの方がいいかもしれない。
なくて、例えば白米に例えば雑穀とかっていう
の。まあそれでもいいじゃないですか。だけどあの白米に雑穀を混ぜる暇だったら玄米だけだ簡単じゃないかと言い方もできますから、ね、
パンってやっぱ食べるんですけど、山崎パンとかですね、
もう最悪の会社
で、
ね、
あとそこで焼いて出すパンもあります。
あのふわふわ白い
白
悪魔の白だ人を騙すときには大体白に決まったんですよ自分の黒さを隠すために白にあの弘前なんとか使ってね、ふわふわななんとかでも国民騙しの先頭に使ってるじゃん、なんとかでもう最悪。パンに、いかにその Y 社がいかに悪いかってことは本はいっぱい出てるんです。
それからあのこの度